今日は使徒の働きの11章です。このところには救いの報告が記されてあります。一節のところを見ますと、異邦人たちも神の言葉を受け入れたことを耳にしたという言葉が出てきます。誰が耳にしたのか、それは先に救われている人たちであるわけですけれども、しかしその中にはまたいろんなクリスチャンがいたわけです。2節に、割礼を受けている者たちが彼を非難してという言葉が出てきます。いろんな人が救いに預かる。で、このところにはこの割礼を受けている者、それは言うなればユダヤ教の立法主義から救われたという人たちであるわけです。そしてその人たちは旧約聖書のことをよく知っていたわけですし、そして自分たちが救われるということに関しては確信を持っていました。しかしそれ以外の異邦人、神様から選ばれていない人たちは救われないだろうという思いが彼らの中にあったのではないかと思います。そしてこのことは3節のところに、割礼を受けてない者たちのところに行って彼らと一緒に食事をした。ユダヤ人はこの割礼を受けてない者たち、神に選ばれてない者たち、そういう者と交わりをしてはいけない。もうなぜならばそういう者たちにもう引っ張られて神様から離れてしまう、そういう思いが彼らのうちにあったと思います。異邦人と交わらない、そういう思いを持った人たちが非難をしたわけです。このことに対して4節には、ペテロは彼らに事の次第を順序立てて説明した。このことがやはり大切であると思います。もちろんペテロもユダヤ人であり異邦人と交わらないということはよく分かっていたわけです。しかし彼はこのことに対してしっかりとこの説明をしています。5節から出てくるわけですが、彼はこの幻を見たということを5節で言っています。また6節には、地の四つ足の動物、獣、這うもの、空の鳥が見えました。実はこれらの動物はレビ記や申命記に出てくる汚れた動物であるわけです。もう律法によるならば絶対食べてはならないと言われているものであるわけです。しかしなんとほふって食べなさい、7節にあるわけですけれども、ペテロは8節で、そんな主よ、そんなことはできませんと言ってるわけです。ところがこの主なる神様は9節に、神が清めたものをあなたが清くないと言ってはならない。確かに汚れたもの、また清いもの、律法では定められているわけです。それはもちろん人間のために神様が定めてくださったわけですけれども、しかしこのところには改めて、神が清めたものをあなたが清くないと言ってはならない。神様が清めてくださった。言うなればこれはこの神様の救いということであるわけです。私たちは罪で汚れているわけです。罪の性質を持ったまま私たちは人として生まれてきた。どうすれば自分が変わることができるんだろうか。自分の力ではないわけです。しかし神様は救い主イエス・キリストを私たちに与えてくださり、そしてまたその十字架の血潮によって清くないものが清くせられる。御子イエスの血、すべての罪より我らを清めると神様は約束してくださっておられるわけです。その十字架を信じるならば、私たちは神の清めに預かることができる。自分のようなものはダメだ。もちろんそうであるわけなんですけれども、私たちはイエス・キリストの贖い、十字架によって 罪が許されるということを信じる必要があるわけです。そしてこのことはただ人間の働きというのではなくて、12節を見ると御霊は私にためらわずにその人たちと一緒に行くように、御霊が言われた。ですからペテロは自分の考えで行動したのではなくて、御霊が言われる通りにそのことを行ったわけです。ペンテコステの時にも御霊が言わせられる通りに人々は外国語で話をし、イエス・キリストの救いを伝えていった。この時にも同じことが起こっているわけです。そしてそれはまた相手の方にも伝えられていて、14節にその人があなたとあなたの家の者たちを全員救う言葉をあなたに話してくれます。必要なものは何かっていうと、救う言葉であったわけです。コルネリウス、またその家族たちはこの救いの言葉をまだ聞いてはいなかった。コルネリウスはそれでも施しをしたり神様に祈る、しかし御言葉による確信がなかったわけです。そして神様はその祈りを受け入れてくださって、ペテロを使わされた。そしてこの聖霊を受ける不思議なことが先の10章には出ているわけですけれども、15節を見ると、私が話し始めると聖霊が初めに私たちの上に下ったのと同じように彼らの上に下ったのです。彼らは神様を褒めたたえる、そして喜んでこの救いを受け入れるということがそこに起こった。そしてペテロは16節に、ヨハネは水でバプテスマを授けたが、あなた方は聖霊によるバプテスマを授けられる。このイエス様が約束された言葉を彼はその時に思い起こしたわけです。17節に、神が私たちが主イエスキリストを信じた時に私たちにくださったのと同じ賜物を彼らにもお授けになった。このことをペテロは確信をしたわけです。そしてこれを聞いた人たちはどうしたのか。18節には沈黙した。あれだけ彼を非難していた人たちはこの神様の働きを聞いたときにもうそれ以上言うことはできなかったわけです。そして18節の中頃に、命に至る悔い改めを異邦人にもお与えになった。命に至る悔い改め、もう全く人生の方向転換をする。コルネリウスはこのローマの百人隊長だったわけです。しかしイエス・キリストを王とする、彼の後のことは記されてはありませんけれども、もしかするならば彼もまた殉教したのではないだろうか。この世の立場と永遠の命の御国のその立場と選ばなければならない時は、その後おそらくあったであろうと思うわけです。しかしこの聖書に彼の名前が記されてあるということは明確な事実であり、この人物がこういうことがなされたということをルカはちゃんとこの使徒の働きに書き記しておいた。おそらく彼は全てをイエス様に捧げて、その家族も従っていったと、そのように思います。18節の最後には、もう避難していた人たちも神を褒めたたえたという、もう素晴らしい光景が出てきているわけです。19節以降にはこのアンティオケアで起こった出来事が記されてあります。この散らされていった人たちは20節の後半を見ると、アンティオキアに来るとギリシャ語を話す人たちにも語りかけ、主イエスの福音を 述べ伝えた。迫害された人たちは黙っていることができなかったわけです。主イエスの福音、十字架にかかり死の中からよみがえって私たちに永遠の命を与えてくださる、その福音がアンティオケアでも伝えられる。21節には、主の御手が彼らと共にあったので大勢の人が信じて主に立ち返った。主の御手、神様が働かれる、そのことによって主に立ち返る。だから伝道はもちろん私たちが御言葉を伝えるということなんですけれども、神様が働かれなければ救われることはできないわけです。イエス様は誰でも水と霊とによって新しく生まれなければ神の国を見ることはできないということをはっきりと言われました。私たちは聖霊によって永遠の命、新しい命に預かっていく。大勢の人たちが信じて主に立ち返る。そしてこのことが本当にそうなのか、バルナバっていう人が使わされたわけですけれども、23節に神の恵みを見て喜んだ。神様がこのアンティオキアでも働いておられる。そして彼は23節の終わりに、いつも主にとどまっているように皆を励ました。主にとどまる。イエス様は、私はまことのブドウの木、あなた方はその枝であると言われたわけです。私にとどまらなければ何事もすることはできない。私たちはイエス様につながらなければイエス様の働きはなされない。私たちは決してそのブドウの木であるイエス様から離れてはいけないわけです。心を保っていつも主にとどまっているようにと彼は励ましを与えたわけです。24節に、このバルナバは聖霊と信仰に満ちている人であった、まさに最初の殉教者ステパノと同じような人だったんではないかと思います。そして大勢の人たちが主に導かれる。また26節の終わりには、アンティオキアで初めてキリスト者と呼ばれるようになった。今はクリスチャンというのはもう誰でも知っている言葉であるわけなんですけれども、それはもう寝ても覚めてもキリスト、キリスト、もうずっと毎日、もう朝も昼も夜も、もうキリストを言っている。その人たちはもうキリスト者、クリスチャンだ。そのことが初めてこのアンティオキアで言われるようになったわけです。28節には、この大飢饉が起こる、アガボは御霊によって予言し、これはもうこの世の予言とは全く違うわけです。字が違います。言葉を預かる、予告とは違うわけです。神様が起こることをアガボは御霊によってこのことを語りました。そしてその通りに、このクラウディウス帝の時に起こった歴史的事実であるわけです。この時にクリスチャンたちはどうしたのか。29節に、弟子たちはそれぞれの力に応じてユダヤに住んでいる兄弟たちに救援のものを送ることに決めた。それぞれの力に応じて、だから自分が持っているもので、たくさん持っている人はたくさん捧げることはできたでしょうし、少ししかないものはもうそれに応じて捧げていく。しかしその心は変わらなかった。ですからそこに神様の大いなる恵み、そしてまた働きがなされていったわけです。そしてそれは今日も続いている。願わくば私たちもこの信仰を持って、この時代の中にあって神様の恵み、愛に満たされ、喜びと感謝を持ってまた捧げていくものにさせていただきたいと思います。